今私たちはクリスマスに向けて備えをしております。クリスマスは約束されていた救い主が約束の通りに来臨してくださったことを記念する時です。では今の私たちにとってはどうなのかと言いますと、イエス・キリストはもう一度この地上に来られると約束されました。ですから今の私たちにとって救い主を待ち望むということは、このイエス・キリストの再臨の約束を待ち望むことであります。ではこのイエス・キリストの再臨を待ち望むとはどのようにすることなのでしょうか。最初のクリスマスの時には救い主を喜んでお迎えした人たちもいました。しかし救い主の到来を恐れた、あるいは気づかず、あるいは無視した人たちもおりました。私たちクリスチャンは救い主を喜んで待ち望むことができるようにされた人たちということができます。今日はイエス・キリストの再臨をどのように待ち望むべきなのか、このピリピ書から教えられたいと願っております。最初にお願いいたします。愛する天のお父様、何千年も昔から約束された救い主を確かに2000年前に送ってくださったことを私たちは知っております。今なおもう一度救い主を神様がこの地上にこの世界を治めるものとして送ってくださること、その約束を今いただいております。私たちがその約束をどのように待ち望むべきなのか教えてくださり、どうかクリスマスにおいて心から主を喜ぶことができるように、救い主を神様が送ってくださった幸いをもう一度覚え、また明かしする時とさせてくださいますように、私たちを導いてください。この説教の取り次ぎを神様が助けてくださり、一人一人の上に神様の祝福がありますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど司会者にお読みいただいた箇所はあまりクリスマスという雰囲気はしないかもしれませんが、20節でパウロはこのように言っております。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと語っております。これはこのフィリピ書において中心的な希望の一つのようです。この手紙を書いた時パウロ自身は投獄された、そういう状況でありました。またフィリピ教会自体も苦しい戦いの中にあったようです。このフィリピという町はローマ人の町であったようですので、非常にプライドが高かったようです。キリスト教を迫害したどころか、ユダヤ教やユダヤ人の習慣でさえ忌み嫌っていた、そういう町だったようです。そのようなフィリピでクリスチャンが生きていくというのはとても肩身が狭かった、また困難な戦いがあったということのようです。そのフィリピ人に対してクリスチャンには実は希望がある。パウロ自身も今投獄されて苦難の中、また先が見えない中にありながら、この希望によって立っている、だからあなた方もこの希望によって立ってほしいと願って書かれたのがこのフィリピ書、また今日の箇所であります。パウロにとってもまたフィリピのクリスチャンにとっても苦難の中にある今を喜ぶことができ、前に進む力となる希望、それがこの20節の再臨の希望でありました。ではこのイエス・キリストの再臨を待ち望むとはどのような姿勢で待つことなのでしょうか。まあ、どうせ再臨が来るのだから今していることは意味ないと考えるでしょうか。あるいは、まあ、再臨が来るまで、まあ、漫然と、ただ待っている、まあ、待つだけなんでしょうか。あるいは この私の生きている間に再臨が来ないなら再臨を待ち望むということは今の私たちには関係ないものになってしまうんでしょうか。イエス・キリストの再臨を待つ姿勢についてパウロは4節でこのような表現、14節ですね、14節でこのような表現で言っております。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと言います。これはずっとこの別のことではなくて20節まで一つのこの流れでこういう考え方でこういう考え方を持ちなさいと言っておりますので同じ流れで書かれています。ですからこの14節の神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走るというのもキリストの再臨を迎えること待ち望むことと関係があるようであります。パウロにとってキリストの再臨は向こうからやってくるのを何もせずに待っているというものではなく目標を目指して一心に走るものであったということをここで言っております。まあ、一心に走ると言われるか言い方をしますとこうなんか息を切らしながら一生懸命走るというイメージがしてしまうのでいやちょっと今の私には走ることができないしそれは疲れてしまうと思われるかもしれません。そうしますとこの今走る気力を失っている人にとってはこの再臨は希望どころか失望をもたらすことになってしまいます。ですけれども今のパウロの状況ピリピ教会の状況を考えるとパウロはそのようなことでこの御言葉を伝えたのではないということが言えます。ここでパウロが言いたいのはどれだけ必死に走るかが中心なのではありません。大切なのはまず12節でこのように言われている御言葉であります。私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのですということまであります。パウロがなぜ目標を目指して走ると言っているのかというのは自分自身が今すでに得たわけではないからだと言っております。もう得てしまっているならば走る必要はない求める必要はないわけであります。今はまだ不完全でありますし神様が約束されているのにまだいただいているものはそのやがていただけるものに比べればわずかである。まあ、もちろんそのいただける約束はいただいているんですけれどもまだいただいていない。だからパウロはそれが欲しいのでそれを求めて走っていると言っているわけであります。ピリピは当時のローマ社会の中ではこの地中海世界というんでしょうかねその中では、まあ、上流社会と言ってよかったようなところであったそうです。ですから彼らが信仰の上に苦難にあったとき得るものよりもきっと失うものの方が多く映ってしまったんだろうと思います。もう最初から豊かな状況にある最初からこの褒められるなんて言うんでしょうか羨ましがられるそのような立場にあるものが信仰の上にの戦いの上に何かを失っていくときにあるいは人から今までよく見られていたのが何か違った目で見られるときにそれはきっと失っていくもの前に進むどころか後ろに下がっていくようなものそんなものに捉えられてしまったんだろうと思います。私たちはどんな状況にあっても今あるものを失うというのはとても辛いことであります。今まで持っていたものを失ってしまう今まであった立場を失ってしまうまた今までできたことができなくなっていくこれは程度の差に関係なくどんな人にとっても辛いことのようであります。私にとっても辛いことであります。しかしここでパウロの視点は逆であります。確かに今は失っているないものがあるむしろ神様の前には何もないですけれどもまた逆に将来神様がお与えになっている栄冠をの素晴らしさを知っているからこそ それと比べたら今の自分は本当に惨めな姿だという理解をしているわけです。ですから早くその神様が与えてくださる栄冠が欲しい、その栄誉に預かりたい、そのパウロが追い求めるその心がこの一心に走るという言葉で表現されています。つまりどれだけ走るかじゃなくて、どれだけあなた方が与えられると約束されているものが素晴らしいかということに目を留めてくださいということなんです。今持っているものっていうのは失ったとしてもそんな大したことはない、大した私たちにとって、今の私たちにとっては辛いですけれども、ですけれども神様が約束されているものと比べたらむしろ今あるものはマイナスになるかもしれないんですね。ですからそれがパウロはむしろマイナスと取っているわけですね。だから今の状況より早くいい状態になりたいというのがこの一心に走るという表現であります。また先ほど見ましたが、このじゃあ次にこの一心に走るという、この走るという言葉についてもう少し見てみたいと思いますが、まあ、走るという言葉を聞くと私なんか特に喘息持ちなのでどうしてもこの息を切れるしんどいというイメージを抱いてしまいます。ただこの文語訳などではこの走るという言葉を進むというふうに訳しております。ですので必ずしもこの一生懸命走るというふうに取らなくてもいいんではないでしょうか。文語訳では進むと言っておりまして、その後に褒美を得んとこれを追い求むというふうに続けています。ですからどれだけ走ってるかではなくて、どれだけ神からいただける褒美を期待して追い求めているか、そういう表現になっています。パウロが言いたいのは、今の自分は神様の評価に値するものではないけれども、もしキリストが再臨されるなら、その時に私は他の誰でもなく神様から評価をしていただける、報いをいただけるということをここで言っております。と言いますのは、お読みいただいた箇所から外れますけれども、9節でパウロはこのように言っているからです。立法による自分の義ではなくて、少し飛びますけれども、信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからというふうに言っております。パウロがこの賞と言っているもの、褒美と言っているものは、ここを見ますと自分の義ではない、つまり自分が一生懸命走ったから得られる、その走ったことに対する褒美で得られるというものではないということがここでわかります。なぜなら立法による自分の義ではないと言っているからです。そうではなくて、信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができる、つまり私のこの功績、私がどれだけ走ったかということではなくて、キリストが成し遂げてくださった義の行いによって私たちは神から栄冠を与えられる、また義そのものを私たちのものとしていただける、これが実はクリスチャンの最高の褒美なんだ、賞なんだということを言っているわけであります。確かに私たちはイエス・キリストを信じたことによって義と認められました。私たちは神様の目から見て今受け入れられるものとされております。ですけれども、じゃあ実際にその義にふさわしく生きられているかといえば、とても神様の義とは程遠い生き方をしていると言わざるを得ません。また神様の義を与えられているなら、それにふさわしい栄光もいただいている。神様はイエス・キリストが義である方であるか、イエス・キリストは神様からの栄光を、まあ、ご自身神様ですけれども与えられている方であります。であるならば、私たちも本来はこの神様に義と認められたのであれば、それにふさわしい立場が与えられていてもいいはずなんですけれども、この世においては他の人と比べて変わりません。むしろこのフィリピにおいては惨めな立場にあったんではないかと思います。見劣りがする、他の人から評価されない、むしろ嫌われるようなこともあったんでしょう。そういう中で神様の義が与えられていると言ってもきっと実感が湧かなかったんではないでしょうか。 しかしイエス・キリストがの再臨がイエス・キリストが私たちを救い主として迎えに来てくださるとき、私たちはこの神の義を与えられると言っております。ただ単に認められるだけではなくて、本当にそれが私たちのものとなる。つまり私たち自身の考え方、生き方、また姿も含めてですね、神様の持っておられる義にふさわしいものとされるということであります。それは同時に外から見ても素晴らしい、まあ、それがどんなものか想像できないんですけれども、栄光に輝くものとされるということをここで言っているんではないでしょうか。それが実はクリスチャンには約束されている、約束されているんだからこっちの方が素晴らしいでしょ、今失っているものよりあなたが与えられようとしているものの方がよっぽど素晴らしい。パウロはここに目を留めておるので、それが実は前に進む力になっているというのがこの箇所の言わんとしていることであります。ですから私たちは今失ったものに目を留めやすいものでありますけれども、そこに目を留めていてはいけないというのであります。それがこの13節の後ろのものを忘れということであります。ここには過去の栄誉もあります。人から褒められたことも含むでしょう、あるいは失敗も含むかもしれません。ですけれども、そういった今得たもの、あるいは今失ったものに目を留めていると、そこにとらわれて前に進めなくなってしまう。あなた方が進めないのは今苦難に遭っているからではなくて、苦難の後に与えられる約束の素晴らしさを見失っているから、失ったものの方が素晴らしいように見えてしまうから、あなたは今前に進む力がないんだということであります。走らないからダメということではありません。むしろ目標を見失っているから進めなくなっているということであります。けれども私たちがこのイエス・キリストの現れの時に与えられる素晴らしい約束、つまり神の持っておられる義を私たちのものとしていただく、またその栄光をいただくことができるということに目を留め、そこに期待している、それが私たちの力になりますし、私たちがこの信仰の歩みからそれない、そのための大きな鍵になるということなのです。じゃあ今までずれていた、今もどっかでずれているかもしれない、そういう私の歩みは無駄なんだろうか、ダメなんだろうかということに対して、パウロは16節で励ましております。16節、パウロは言っております。あ、15節からお読みします。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。私たちがこの目標を見失ってしまってわからなくなっている、でも神様は今この聖書に通して教えられることも含めて、私たちの中でもう一度こう分かるように目を開いてくださる、理解させてくださる、その助けこそ実は神様の素晴らしい助けであります。またそれはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきですというのは、今までたとえずれていたとしても、それもまた後ろのものであるということであります。今そこから進めばいい、だからといって約束は変わるわけではないんです。今までたとえ間違っていても、今見失っていても、だから約束が変わっているわけではない、だからまたそこから約束を目指して歩む、それが大事なんだということをここで私たちに励ましているのがこの16節になります。パウロ自身、パウロ自身もその励ましについて12節で、そしてそれを得るようにと、イエスが、キリストイエスが私を捕らえてくださったという言い方をしております。これは大きな励ましであります。 目標を見失うことがないように、見失っても間違えてもそこから引き戻してくださる。またそこへ向かう意志が弱くなった時でも、もう一度激励してくださる。私たちがどうしても今の自分を見てしまうと、もう走れないと思うかもしれません。とても私にはそこに到達できないと思うかもしれません。けれどもキリストが私たちの力ではなくて、キリストの力が私たちをそこにたどり着かせてくださる。それが実はこの希望であり、また私たちが再臨を待ち望むことができる理由でもあります。最後にキリストの再臨を待ち望むということは、自分の所属がどこにあるのか忘れないことだというところを見たいと思います。このフィリピンの教会があったフィリピはの町はローマ本国に直接所属するとこだった。まあ、日本で言うとかえって分かりにくくなるかもしれないですが、戸様と普代のような違いなんでしょうかね。このローマのが直接こう認めている、ローマのお偉いさんが住んでいる、そういう町だったようであります。ですからフィリピが繁栄していたのはローマが栄えていたからであります。ローマの権力が強くなればなるほど、皇帝の権力が強くなれば強くなるほど、フィリピは栄えましたし、フィリピは栄を持つことができた、そういう町であったようであります。しかしそこにプライドを置いてはいけない、そこに頼ってはいけないというのがパウロの言わんとしている頃、18節19節の言葉になります。18節からお読みします。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持っているのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。ここで彼らの栄光は彼ら自身の恥だと言ってますけれども、逆に言えば栄光があるもののように見えるわけであります。おそらくこのフィリピンのクリスチャンにとっても、クリスチャンでない人たちの方が幸いのように目に映ったんではないでしょうか。ところが彼らは十字架の敵として歩んでいる。それは恐ろしいことだということをここで言っております。またこの彼らの神は彼らの欲望であるという言葉ですけれども、まあ広い言い方であれば、多くの人が神を神としないで自分の欲望に従って生きている、そういうことを表していると言ってもいいと思います。けれどもこのフィリピンの人たちにとっては、このローマ本国のローマ皇帝の存在が当てはまっているわけです。彼らはこのローマ皇帝の存在によって栄誉を受けていた人たちであります。彼らの誇りであったわけであります。ところが当時のローマ皇帝というのは悪名名高いネロでした。フィリピンに栄光を与えているのは罪深い人間でしかなかったわけであります。いくら権力を持っていたとしても、その権力を持ち栄誉を与えている人物は本当に罪深い恥そのものであったわけであります。たとえ今繁栄していたとしても、その繁栄を与えたのが罪人であるならば、その最後は滅びでしかない。それがどんなに惨めなことか、恐ろしいことなのか、それはパウロは涙を持って語っているという通りであります、まあ、だから、まあ、あの人たちはそういう人たちだからというふうにパウロは見ておりません。できればそうあってほしくはない。彼らも救われてほしいと願っているわけであります。また私たち自身もそこから救われたわけであります。しかし救われた者たちにとっては、このフィリピンに住んでいても本国はローマではなく、クリスチャンの本国は天にあるということを言っているのが20節であります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと言います。 これは別にこのフィリピンに住んでいることを軽く見る言葉ではありません。ただこのフィリピという町に住んでいながらこの本国のローマを誇りにしていた人たちに対して、このフィリピという町に住みながら私たちの本国は天にあるという告白なのであります。そこから派遣されているもの、そこから栄誉を受けているものということであります。ですからたとえこの地上での責任が軽いということではなくて、その栄誉や立場や能力をこの地上で失ってしまったとしても、神様からこの再臨の約束、つまり栄冠を与えられる約束がされているならば、私たちを本当に最終的に顔を上げてくださる方、立たせてくださる方はこのイエス・キリストご自身だということであります。このイエス・キリストの国に属していることこそ私たちの誇りであり、私たちの最も立つべきところであります。あなたはフィリピ人ですか、クリスチャンですかと言われたときに、私はフィリピ人である前にクリスチャンである、そういう告白なんではないでしょうか。それは私たちもそうであります。もちろん私たちは、いろんな国の方が今おられますけれども、日本人であったりフィリピン人であったりアメリカ人であったりします。それもまた大事なことかもしれません。でもそれ以前に私たちはまずキリストの国に属している、そこに立てることが実は幸いであり、そこに立つことがこのキリストを迎える待ち望む、そういう生き方であるということであります。そのことを考えると、逆に今の私は確かに卑しいものであります。21節でパウロは私たちの卑しい体をと言っておりますので、パウロはこの牢獄にいる自分の姿、また罪に悩む自分の姿を決して、仕方がないですとか、牢獄にいてもいいことあるっていうようなふうには、そんな安易な見方はしておりません。やはり卑しい姿なんだということをここで認めているわけであります。クリスチャンが希望を持つっていうのは、今の状態が惨めだけれどもいいかという、そういう見方ではないのです。たとえ今そういう立場に置かれていても、神様が私たちを変えてくださる、そこに希望があるわけであります。確かにフィリピの人たちはこのクリスチャンとなったことである点で癒しめられていたんではないでしょうか。もちろんそれは自分の罪との戦いの中で、やはりこのクリスチャンとしても癒し姿であったということも含むでしょうけれども、やがてあなた方はキリストご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんだとここで言います。でこれはどんな力によってかと言いますと、キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によってと言っております。私たちの力とは言っておりません。ですから私たちの能力や私たちの力にはよらないわけです。今たとえこの走るという言葉だけを見るならば、とてもできそうにない、そういう自分を見てしまったとしても、私たちのこの卑しい体を変えてくださるのは私たちの力ではない。だから希望を失わないわけであります。しかもこの万物をご自身に従わせることのできる道から、この世界を作り、私たち人間を作り、私たちを生まれ変わらせるイエス・キリストを復活させた力によって、私たちをイエス・キリストの栄光の体と同じ姿に変えてくださる、ここに私たちの希望があるわけであります。こうなることこそ私にとって本当に幸いなんだ、今の自分がどれだけ弱くても惨めでも、ある点でこの世の励まし方は、いやそれでもいいところがあるですとか、その中で何か自分に認められるものがあるのを探そうとするかもしれません。パウロはそうではありません。今は確かに癒し、そのことを認めた上で やがてこのキリストと同じこの体の姿に変えてくださる、そこに希望を置いているわけです。それがパウロの前に進む力になっているということであります。ですから私たちも今何に目を留めているでしょうか。今この地上で人より得ている幸いである、功績がある、そういうことが私たちの励みになっているでしょうか。それともパウロのようにやがて神が私たちでさえもキリストご自身の栄光の姿に変えてくださる、神ご自身の義による栄冠を与えてくださる、そのことに希望を置いているでしょうか。そのことが私たちがキリストの再現を待つ姿勢のようです。そこに期待を置いているならば、私たちはキリストが再臨された時に恥ずかしい思いで迎えることはないでしょう。またたとえ私たちの生きている間に再臨がなかったとしても、私たちは再臨を迎えたと同じようにしてイエス・キリストにお会いできるに違いありません。この私たちの生きている生涯のうちに再臨があってもなくても、私たちはここに希望を持っていきたいのであります。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はクリスマスに向けて再臨を迎える姿勢について御言葉から教えられました。本当に失っていくことは辛さを覚えます。また元気を失います。ですけれども、パウロは投獄されている中で、あなたが与えられる自分の力による義ではなくて、神が与えてくださる義に、栄冠に、また栄光の姿に希望を置きました。私たちもどうかそこに自分自身の希望を置いて生きることができますように、日々の歩みにおいて、仕事においても、病の中にあっても、友人関係にあっても、どうかここに希望を置いて生きることができますように、そのような心を持ってクリスマスを迎えることができますように、私たちを顧み導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。